皆さんこんばんは。すっかり秋が深まってきましたね。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの柴辻ペラン歌子です。この番組は府中市と府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。困難の中でもアートやクリエイティブな活動は輝き続けます。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街を目指して。13回目の放送となるトーク13のゲストをご紹介する前に、こちらの曲をお聴きください。グリーン、あいうえ音楽。
あいうえを書きくけと、さしすせそたちつて、どんなに胸のはひふへほまみむめも、やゆよらりるれわお。
音楽はグリーン、あいうえ音楽でした。ゲストトークのコーナー、オープンデッキサロンの時間になりました。ご紹介いたします。学芸員でありながら絵本作家でもある、笠子恵美さんです。笠子さん、こんばんは。
こんばんは。
どうも今日はお忙しいところありがとうございます。オープニング、笠子さんに選曲をお願いしたんですが、グリーンのあいうえ音楽。なんだかとっても楽しい元気になる曲なんですけども、なぜこれを選ばれたのでしょうか。
はい、はい、今日ちょっとトークに自信がないので選曲に力を入れました。選曲頑張って。はい、もともと音楽が結構好きなので聴くのが、はい、で今回音の船に呼んでいただいて、まずどんな考えたのがどんな選曲だったら聴いてる人に楽しんでもらえるかなっていうことだったんですけれども、うん、本当はもっととんでもない曲をちょっと流したかったんですけれども、
とんでもない曲もありなんですけど、
どれもしっくりこなくて、そんな中でまたたまたまちょっとこの曲を思い出して、うん、この曲がですね、言葉を伝えることとか、例えば物理的に離れていても、距離があっても、誰かと誰かつながっていますよみたいな、歌詞があることからこの曲いいんじゃないかなと思って、選んでみました。
なるほど、はい、ありがとうございます。私もそう、あんまり J-POP に詳しくなくてですね、改めて調べてみたら、PV でアフロアメリカンな黒人 の、 振付師さんがもうポップに踊ってらっしゃって、で LINE のキャラクター の、 男の人とクマちゃんが一緒に踊っている PV で、で LINE の会社のコラボレーションの曲なんですよね。
みたいですね。
なんかそのあたりもその LINE 国境を越えて LINE でつながろうみたいな感じのことが書いてあって、ね、今まさにこんな中で こそ物理的にね国境を今越えられないんですけど、 でもだからこそ音声ツールとかそういうのでつながったり、心はつながっていたいですよね。
ですね。
なんてちょっとまとめっぽい感じになっちゃったんですけども。そんなこんなで、まずは自己紹介をお願いします。
はい、改めまして皆さん、はい、こんばんは、笠子恵美と申します。私は現在、学芸員というお仕事をしていまして、この仕事は博物館の展示を企画運営したり、博物館で展示している収蔵品の管理や調査をする仕事をするという、お仕事ですね。はい、その傍ら昨年の4月に、笠子恵美ってこれ、ペンネームなんですけれども、笠子恵美という名義でイマジニア株式会社というところから、ギミックという絵本の、英語教材なんですけれども、はい、そういった絵本を通してですね、ちょっと作品を発表させていただきまして、絵本作家としても一応デビューという形をさせていただきました。
はい、
で、私の住まいはですね、実は職場も、住まいもですね、 全く府中と関係ないところなんですけれども、うん、約4年前にですね、府中で活動されていたあの小東京銀河の、若手アーティストの団体がいたんですけれども、はい、そこのリーダーをしている柳井さんという方を通じてですね、うん、あのこちらの府中で活動させていただくことになりました、
うん
うんうん、で 今までの府中での活動なんですけれども、
はい、
ワークショップをですね、卸売センターの方で3回、
はい、
メルドルで本のグループ展を2回、
はい、
プラッツ府中ですね、こちらで、前回のフェットの時に絵本作家、十数名集めて読み聞かせイベントを開催しました、まあ、なので計6回ぐらい活動させていただいております。
私も、ま、あの最初にお会いした時は、うん、その柳井さんと一緒にあのワークショップの企画を卸売センターでされた時だったんですけれども、うんうん、まさかこんなにお付き合いが続くとは思っていなくって その時はまあでもそういう、ね、ものかもしれないというか、ね、あの
ご縁です ね、
そう ね、 ご縁ですよね、うん、そんなこんなでなのでね、今お仕事も遠くでいらっしゃるんですけども、はい、あのこのやっぱり今このコロナの、まあ、渦中ということもあって、
はい、
やっぱりこのアート美術文化活動をしているこちら側としてその文化施設の方の対策というか、
はいはい
はい、どんな風にこのコロナの隔離期間中というか自習、
はいはいはいはい、
まあ、4月5月ですね、あの時とか、まあ、今もなおなんですけど、うん、どういう対策でいらっしゃったり、なんか どんな風にあの文化施設ではやられているのかなっていうのをとても気になるので、
あ、はい
はい、
そうですね、
お伺いでしたいなと思いました、はい、
うん、ちょっとうちの館の、ちょっと例だけではなくて、はい、まあ、ちょっと最近たまたま仕事で他の館もあの見せていただいたので、はい、ちょっとそこの館の事例も混ぜながらお話しすると、はい、多分ほとんどの博物館が、まあ、例えば日本博物館協会などが出しているガイドラインを参考に、はい、運営されていると思います、はい、でうちもベースはそれを参考にして、はい、いろいろとなんか決め事作ってたんですけれども、うん、まあ、そのガイドライン土台、そのガイドラインを土台にしてですね、各館自分の館に合わせた対応をしていたように思います、
うん、
例えば、今まで予約制じゃなかったものを予約制にしたり、
うん、
コロナの、その新型コロナウイルスに感染した方が、出た時に連絡が取れるように、
うん、
来館者の方の住所を預かるか、うん、まあ預からないかっていうのを各館で決めたり、うん、並んでる時にソーシャルディスタンスが取れるよう距離を置いて、まあ、並んでくださいみたいなスーパーとかで見かけるテープが、
うん、
まあ、貼られるようになったりですね、うん、したのと、あと、まあ、興味深かったのがですね、まあ、館によってはチラシを配布しないところがあったところですね、うん、チラシをその取る触れるという点で、まあ、チラシから感染するんじゃないかということで、うん、チラシを配布しないという対応をしている館も実はこれ少なくなかったなという印象があります、うん、でただいずれの館も共通していたことは、消毒液の設置と非接触型の体温計、うん、おでこや腕に近づけて測る体温計による、うん、まあ、それによる検温と、多くの館がですねハンズオンとか、まあ、触れる展示物は対外撤去していたこと、
うん、
あと、フェイスシールドや、うん、マスクの着用はスタッフ全員、あとお客様にも着用が基本的にお願いされてましたね、
うん、そうですね、
そうなんです。で、まあ、それでちょっと制限されるところもあったんですけれども、うん、まあ、個人的にはですねそのコロナの対応でこれきついなっていうのもちょっとありまして、
うん、
まあ、それがですねハンズオン展示ができなくなったことによって、
うん、
まあ、見るだけじゃなくて見るだけじゃなくて触れることで展示物の良さが分かるっていう点があるんですけれども、うん、それが展示を通してお客さんに自由に触ってくださいねってできないこととか伝えられないことが、うん、まあ、ちょっときついかなって思いました、
うんうん、そうですね、うん、もう触れる展示っていうのは楽しいですもんね。
そうですね、
なんか子供と一緒にどっかの美術館博物館に行った時に、うん、なんか触れるものがあると ボタンとかでもねやるの楽しいですけど、
うん、
そういうのができないっていうのは、ね、うん、悲しいですね。
そうなんですよね、うん、触ることでより理解が深まるという点とか、まあ、もちろん楽しめるっていう点もあるので、うん、まあ、ちょっとそういうことができないのはちょっとね悲しいというか、うん、残念だなって思ってますね、
うんうん、ありがとうございます、はい、なんかね そんな中でもいろいろ文化活動の
はい、
灯火はね、
そうですね、そうですね。
ね、なんとか続けていきたいので、うん、ね、ラジオのお聞きの皆さんもなんかあんまりひるまず行ってほしいなと思いますね。
う
ん、
そうですね、うん、本当にね、ひるまずに来てほしいなって思います。
うん、ね、はい、ついなんかそんなに行かなくてもいいような、
そうそうそうそう、そうですね。ね、なんか後回
し不及って言われちゃうんですけども、
そうなんですよ。
ね、その来場者で持ってるっていうところもありますもんね。
ありますね、来場者の数がやっぱり減ったっていうのもきついなって思うところはね、うん、ありますね、やっぱり。
うん、
そうそうそうそう。
ね、そう、そんなこんなでですね、はいはいはい、ね、お住まいも遠かったり、
うんうん、
お住まいも職場も遠いんですけども、うんうんうん、それでもなぜかって言ったらいけないんですけど宇宙私たちの活動にいろいろ関わってくださったりとかしててすごい嬉しいんですが、まあ、お仕事でね、お忙しい、はい、とかでいろいろあると思うんですけど、はい、個人の作家として絵本作家としての活動とか、
はい、
今後府中でやってみたいとか、うんうん、なんかもう何でもいいので何かあったらなんか教えてください
どうしましょうねそしたらじゃあじゃあこれからやっていきたいことを、
うんうん、
はい、なんですけれども、まあ、絵本作家としてやりたいことについてなんですけれども、はい、うん、そもそも絵本を描こうと思ったきっかけが、
うん、
まあ、5年前にちょっと博物館に別の今とか別の博物館で働いていたんですけれども、うんうん、まあ、小学生に小学生に、展示物の解説の仕事をその時してたんですね、うん、で、その時にですね、まあ、小学生がこう遠足みたいな形で来るんですけれども、うん、まあ、年に1回そういった遠足みたいな形で博物館に足を運んだだけでなんかその物を見る力っていうんですかね、うん、展示物を見ていろいろ面白いなとか博物館って面白いなっていう風に思ってもらえるのかなっていうそういう疑問が、うん、湧きまして、
うん、
まあ、それでですね、もっと何ですかね、博物館が生活に身近になってくれたらいいなっていうことで、うん、それで本っていうツールから何か伝えていければいいなっていう風に思って、うん、絵本を描き始めたっていうところが、まあ、スタートラインでしたね。
そうなんですね。
そうそうそう、
すごい。
そうで、ま、なので、まあ、今後ですね、なんか、うん、何でも絵本好きな内容で描いていいよって言われたら、
うん、
まあ、博物館と日常をつなげたり、うん、あと美術作品を見ることとか、まあ、そういったこととね、日常をつなげるような作品を描くことができればいいなっていうのが絵本作家としては一番やりたいことになりますね。うん、であと、まあ、もう2つくらいね、ちょっとやりたいことが、まあ、あるんですけどそうあるんですけれども、はい、まあ、1つ目がですね、私自身絵本を結構、まあ、勉強のためとか集めてたりしてですね、うんうんうん、まあ、あとね、ちょっと安いやつなんですけど美術作品とか、うん、なんかちっちゃい化石とか買ったりしてて、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよそうそう、そんな趣味がね実はあって、そう
コレクションしてらっしゃる。
そうそうそうそうそう、なんかそれでまあ、江戸時代のお金とかもね、もうちょっとね、そうちょいちょい買ったりしてるんで、そういったものをですね、まあ、展示しつつ、うん、絵本を近所の子どもたちに楽しんでもらうの家庭文庫っていうのがあるんですけれども、うんうんうん、それをねいつかやりたいなっていうふうにね思ってますね、
うんうん、
去年そうメルドルさんで展示した時もちょっとやらせていただきました
、うん、そうですね、
ね、
うん、
そうそうそう、あれをね
いっぱい持ってきていただいて、
そうあれをね、それをまたやりたいなって思ってます、
うん、そう、すごいいいプロジェクトだと思います。
ありがとうございます、
ね、なんか
そう
本当またの機会に、
あ、ぜひ、ね、
いろいろ、
うん、ぜひやりたいなって、はい、思います。
そうなんですね、
そう、はい、あとはそうですね、まあ、自分も一応絵本作家っていう立場ではあるんですけれども、うん、まあ、学芸員やってるっていうだけ、まあ、 って、その作家さんとかアマチュアでもの方でもですね、誰かが作ったものっていうのが結構好きなんですよ。なので、作家さんの作品やその作家さんが何を考えてこれを作ったのかっていう、そういった仕事とかですね、逆に全く今まで作品とか美術に興味がなかったって思ってた人が、ちょっと自信はないけれどもやってみようかしらとか、美術作品見方よくわからないけどちょっと見てみようかしらっていう時に何か手助けすることを手助けができればいいなって、そういうことをずっと続けていきたいなと思っています。
なるほど、はい、最初のなんか背中を押すというか、
あ、そうそう、そんな感じです、そんな感じです、
アシスト作業ですね。
そうそうそうそう、
でも本当やっぱりいろんなことが起きていく世の中なの で、
ね、
やっぱりそういうちょっとなんかね、脳みそ もみもみというか、柔らかくするためにもやっぱりいろんな表現、自分で表現するっていうことをいろんな方にもっとこう、やってほしいですよね。
やってほしいですね、いろんな方に ね、ぜひぜひね、チャレンジしてほしいですね。
いや、ありがとうございました。ここでですね、もうそろそろお時間になってしまったので、最後にもう一曲、笠子さんから選曲をお願いしたいのです。
はい。
はい、
選曲したのは、やばい T シャツ屋さんの可愛いっていう曲なんですけれども、
はい、
さっきもちょっと言ったことと被るんですけれども、何かぶっ飛んでる曲にしようとちょっと考えたんですね、
はい、
で、ちょっとこの曲が結構ノリノリで聴きやすいですし、結構ぶっ飛んでるので、この曲を選ばせていただきました。
はい、
ね、はい、
なんか全然そう、さっきも J-POP 詳しくないって言ったんで、まさかインディーズだと思ったんですけど、やばい T シャツ屋さんなんて、でもすごいメジャーでびっくりしました。
はい、
ではじゃあお願いします。はい、
柴辻ペラン歌子さんに代わり、田中麻子が府中のアート情報をお伝えします。今月は4件です。府中市本宿町のサロンド鴨下で塩満由紀さんによるアルパの演奏会が開かれます。塩満由紀さんが演奏するアルパはパラグアイのハープ。塩満さんは16歳からアルパを弾き始め、2013年から1年間メキシコへ留学、その後音楽コンクールで金賞を受賞するなど活躍しています。開催日は10月11日日曜日です。お時間はお問い合わせください。料金は2,000円、ワンドリンク付きです。府中市本町のインビーノベリータス by サングリアで、耳のごちそうボリューム6、声を彼方へと題した演奏会が開催されます。オルトミュージックが主催する演奏会で、歌手とピアニストが奏でる素晴らしい音楽世界をお楽しみいただけます。歌手の小林孝子さんは声の求道者、声の持つ可能性を信じ各地でライブ活動を展開しています。黒田京子さんは府中市生まれのピアニスト、ジャズのライブ活動からスタートして様々な音楽分野で活躍しています。開催日時は10月31日土曜日、15時開演です。料金は3,000円、ワンドリンク付きです。府中市清水ヶ丘の遊びのアトリエズッコロッカとポッセの隣接する2会場で、フリードルのアトリエと題したアートワークショップとレプリカ展示が開催されます。音の船トーク11にもご出演いただいたテレジンを語り継ぐ会府中代表の関口真美さんがアートワークショップを、そしてテレジン収容所の子どもたちが残した絵のレプリカ展示を野村美智子さんが提供します。開催日時は11月8日日曜日、10時から16時半、ワークショップは10時から11時半、14時から15時半の2回です。参加費は1組1200円で予約制になります。予約開始は10月12日から、詳細は府中市市民活動センタープラッツにお問い合わせください。 府中市矢崎町のアーティストランスペースメルドルで隔離されたアートと題したグループ展が開催されます。ステファン柴辻ペランさんのライブコーディングロボットなど計7人のアーティストたちがドローイングやコラージュなどの作品を展示します。開催日時は10月17日土曜日から10月25日日曜日までの11時から18時、月曜日はお休みになります。入場料は400円でワンドリンク付きです。
あさこさん、ありがとうございます。気になる催しはありますか？
1番目のアルパの演奏会ですか、うんうんうん、アルパってパラグアイのハープって全く知らない楽器なので、うん、ちょっと気になりますね、どういうのか。
私一回行ったことあるんですけど、
あの
割とあの普通のハープと同じですって言っちゃうとあれなんですけど、でもそんなあのそんな感じでした。でもすごいいいですよ。
そうなんですね、うん、
はい、そんな感じで、ま、笠子さんはいかがですか？
はい、私は遊びのアトリエ、でやってるフリードルのアトリエと、うんうん、私アートワークショップとレプリカ展示が、うん、気になりますね、
うん、ね、これもとってもおすすめというか、うん、
ですね、
ね、見たいし参加もしたいです、うん、
したいですね、
はい、うん、
気になります。
ね、私も本当いろいろおすすめですが、また手前味噌になってしまいますが、私が運営しているアーティストランスペースメルドルで10月17日から隔離されたアート、アートインセルフクワランティーンという名前にしたんですけども、うちの夫のステファンたち周辺アーティストっていう感じで、メディアアートとかサウンドアーティストの、あの作品が多いんですけど、あの自主隔離期間中に作っていた作品だとか、この今の状況を経て作られた作品っていうものを展示しますので、皆様ぜひよろしくお願いします。はい、そんなコーナーでですね、はい、もうお時間となってしまいました。トーク13も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、船員さんメンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなど、一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしませんか？番組へのメッセージもお待ちしております。それでは本日の放送パーソナリティは柴辻ペラン歌子と
田中麻子、ゲストは
笠越美でした。
おやすみなさい。